けばわかるさ、読書の小道。時津市図書館 55-1253、 松岡子規。松岡子規は満34年と11ヶ月余りという短い生涯にもかかわらず、俳句、短歌、文章という3つの面で文学上の革新を起こしました。その影響の大きさから、子規について書かれた本が次々と出版されています。今回は最近出版された本から3冊を紹介します。坪内俊則、松岡子規、言葉と生きる、子規の残した文章や、詩歌を引いて、それに関する事柄を記していくというスタイルで書かれた評伝です。幕末に生まれた子規は、明治という時代とともに成長しました。明治12年、子規12歳の文章に始まり、明治35年の絶品3句まで、みずみずしい俳句、短歌、文章などを紹介しながら、子規の生涯を描き出します。末延義則、松岡子規、従軍巣。なぜ子規は病身でありながら、日清戦争の従軍記者となったのか、革新者、子規の偉業の分岐点に闘病の引き金となった戦争体験が位置しています。従軍記者、子規とは何だったのか、見過ごされてきた子規の戦争を解読します。関川夏夫、子規最後の8年。最後の8年とは明治28年から35年までのことです。明治28年、日清戦争に従軍した子規は帰途の戦中で大壊血を起こし、次第に病状が悪化していきます。激しい痛みに耐えながら、王政に表現する彼の病床には、漱石、虚子、秋山、実行ら、多くの友が集まりました。近代日本の文芸表現の道筋を決めた、この濃密な晩年を描きます。新刊紹介、働くこと、ジェンダー、あなた千恵子、おじさんおばさん論、運の広し、スピリチュアリティの行方、堀江典親、二条で豊かに住む西和夫、人生京焼の研究をよしこ、ウルトラライトハイキング土屋智香、世界のグロービッチュ、ジャンポールネリエール、空也商人がいた山田太一、図書館だより、この秋、図書館のコンピューターシステムが新しくなります。新しいシステムでは、子ども専用の蔵書検索端末を増設します。また、利用者の皆さんが自分で貸し出し処理できる自動貸し出し機能も導入しますので、ご期待ください。なお、システムの切り替え作業にあたり、臨時休館させていただきます。日程が決まり次第お知らせしますので、よろしくお願いいたします。8月の休館日、1日、8日、15日、22日、26日、29日。